江東区声の広報、平成31年2月1日号、パブリックコメント特集号、発行責任者、江東区政策経営部広報校長課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報2月1日号パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、仮称江東区放課後子どもプラン素案パブリックコメント意見募集を実施。2、仮称江東区放課後子どもプラン素案の概要。以上目次です。本文に入ります。1、仮称江東区放課後子どもプラン素案パブリックコメント意見募集を実施。平成31年度よりおおむね10年の区の放課後児童クラブ放課後子ども教室の事業運営の基礎となる仮称江東区放課後子どもプラン素案を作成しました。この計画は国が掲げる新放課後子ども総合プランにおける市町村行動計画として策定するものです。この度その概要をお知らせするとともにパブリックコメント意見募集を実施します。皆さんのご意見をお待ちしています。なおプランに基づく新事業の実施は平成32年度以降を見込んでいます。素案に対するご意見をお寄せください。計画素案の全文は区ホームページ高等情報ステーション区役所2階放課後支援課区役所6階10番で閲覧できます。いただいたご意見やそれに対する区の考え方は後日区ホームページで公表します。なおご意見に対する個別回答は行いませんのであらかじめご了承ください。意見の募集期間2月1日金曜から21日木曜必着。意見の提出方法。1、氏名。2、住所。区外の方は在勤在学等も。3、年齢。4、ご意見を記入し。郵送。区報掲載のはがきなど。ファックスまたは放課後支援課窓口へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。意見の募集締め切り後、平31年3月に計画を策定し、区議会への報告及び区民への公表を予定しています。用語解説。放課後児童クラブ。就労等による留守家庭児童の生活の場。放課後子ども教室、全児童向けの自主的な学び・遊びの場。問い合わせ先、放課後支援課支援係、電話 3647-9308、ファクス 3647-9274。 応募はがきが掲載されています。2、仮称江東区放課後子どもプラン素案の概要。計画策定の趣旨。本区では平成22年度より放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携一体型事業キッズクラブの全小学校への整備を進めてきました。現在全46の小学校等においてキッズクラブが運営されています。一方、この間、女性就業率の上昇等に伴い、 児童・保護者のニーズが変化しており、放課後の居場所の量の確保に加え、質の向上が求められています。これらの状況を踏まえ、国は本年度、新放課後子ども総合プランを策定し、放課後児童クラブの待機児童解消に向けた受け皿の整備、学校施設の徹底活用等を目標としたところです。本プランは、国の掲げる目標に基づき、放課後児童クラブ、放課後子ども教室における取り組みの方向性を示すものとして策定します。江東区放課後子どもプランが目指す姿。長期的には、全放課後児童クラブ、放課後子ども教室が小学校内で運営され、両事業がそれぞれの役割を果たしつつ連携していることを目指します。各事業では児童の権利に関する条約と改正児童福祉法の理念を踏まえ、子どもの主体性を尊重した環境づくりを推進し、子どもの生きる力の向上を図ります。本プランの対象期間においては、児童数の増加に伴い、放課後児童クラブにおいて、保留児童の発生が見込まれていることや、小学校内でのスペース確保が難しいことから、環境が整うまで、小学校外の放課後児童クラブも引き続き活用します。本プランの目的・位置づけ等。目標年次。平成31年度より、おおむね10年。ただし、本プランでは、このうち前期5年の取り組み方針を示します。対象事業、放課後児童クラブ、就労等による留守家庭児童の生活の場、放課後子ども教室、全児童向けの自主的な学び遊びの場。目的、対象事業の質的向上、効果的・効率的な仕組みづくり。位置づけ、国の新放課後子ども総合プランにおける市町村行動計画。方針、全体方針。方針1、キッズクラブの推進。小学校内の全キッズクラブを一体型もしくは連携型として運営。表1の通り。表1。一体型連携型事業のイメージ。一体型、概要。両事業を同一小学校内、児童のみで安全に移動できる隣接場所を含む、で行い、共通プログラムに参加できる。国のプランの目指す姿。配置イメージ。小学校内で、放課後子ども教室、自主的な学び遊びの場。放課後児童クラブ、留守家庭児童の生活の場。共通プログラムあり。連携型、概要。両事業の運営場所が異なり、児童のみで移動が困難であるが、共通プログラムを実施している。配置イメージ。小学校内、放課後子ども教室、自主的な学び遊びの場。小学校以外で、放課後児童クラブ、留守家庭児童の生活の場。共通プログラムあり。表終わり。方針2、わかりやすい事業名称への統一。放課後対策事業の総称をキッズクラブへ。表2の通り。表2。放課後対策事業の名称変更。例。放課後児童クラブのキッズクラブ B 登録と学童クラブは、キッズクラブに統合、学童クラブ登録になります。放課後子ども教室のキッズクラブ A 登録はそのままキッズクラブ、放課後子ども教室登録となります。 放課後子ども教室にあった土曜高等キッズクラブは、放課後児童クラブのキッズクラブ、土曜学童クラブ登録となります。表終わり。寮の確保。方針3。放課後児童クラブにおける保留児童対策。小学校増築時等に必要な育成室面積確保に向けた調整を実施。小学校内外クラブの開所時間を合わせ、利用児童数の平準化を促進。方針4、放課後児童クラブ利用方法の弾力化と、放課後子ども教室の開所時間の見直し。放課後子ども教室利用児童の放課後児童クラブのスポット利用を可能とし、合わせて放課後子ども教室の開所時間を見直し。表3の通り。表3。学校休業日の開所時間の見直し。例。放課後児童クラブ。現状。基本開所時間。8時30分から17時。延長1、18時まで。延長2、19時まで。別途費用負担あり。見直し例。基本開所時間。8時から18時。延長19時まで。別途費用負担あり。放課後子ども教室。現状。基本開所時間8時半から17時。延長18時まで。見直し例。開所時間9時から17時。なお、8時から9時と17時から18時または19時。放課後児童クラブのスポット利用か。ただし、放課後子ども教室利用料とは別に費用負担あり。表終わり。質の向上。方針5。放課後児童クラブにおける開所時間の見直し。学校休業日の開室時間、授業日、学校休業日の基本閉室時間の見直し。表3の通り。方針6。放課後児童クラブにおける土曜日の育成。土曜高等キッズクラブを放課後児童クラブとして再構築。方針7。放課後子ども教室における環境改善と自主性、自立性を高める仕組みづくり。学習、読書等と自由遊びや運動等のスペースを分離、確保。活動場所の選択や等待室に関する制約の緩和による児童の自主性・自立性の向上。方針8。特別な配慮が必要な児童への適切な対応。審査体制等を充実させ、安全・安心に過ごせる環境づくりを推進。指導・見守りを通じて、障害児に対する理解と共助の意識を醸成。体制づくり。方針9。地域との連携と積極的な情報発信。地域住民、地域の大学、保護者等との一層の連携を推進。各クラブの概要、活動内容等を積極的に公開。多言語化も推進。方針10。業務の効率化等による持続性の高い運営方法の推進。限られた人的資源を育成や見守りにあて、児童の安全安心な居場所づくりを実現するため、効率的な運営方法を推進。事業費の負担のあり方や利用料の妥当性等について検証。プランの推進にあたって、児童育成の視点。放課後児童クラブでは、その役割を踏まえつつ、子どもの発達段階に応じた育成と環境づくりを進めていきます。指導員については、 適切な遊び、生活の援助ができる指導力を養うとともに、各種研修等を通じて質の向上を図ります。全児童対策である放課後子ども教室では、対話、遊び、見守りを通じて、児童との信頼関係の構築を図ります。プログラムの視点。放課後児童クラブにおけるプログラム。季節行事や誕生日会、おやつ、清掃等の家庭生活にかかる普遍的なプログラムについては、今後も継続して実施します。固定的なグループでの取り組み等が可能であり、一日では完成できない政策やサークル的活動等を効果的に取り入れます。放課後児童クラブと放課後子ども教室の共通プログラム。学校教育と連携し、知、徳、体にわたる生きる力を育むプログラムを実施します。実行委員会を組織してのイベントの企画、実施等、児童の自主性や主体性の育成につながる手法を積極的に取り入れます。プログラムの実施にあたっては、地域との連携を深めていきます。以上で、江東区声の広報、平成31年2月1日号、パブリックコメント特集号を終わります。